私もがんでした。がんと共に生きるための処方箋。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、2013年制作。第7章、まとめ編、座談会。がんと共に働くために足りないこと。司会進行、ジャーナリスト、田原総一郎氏。座談会メンバー、司会、田原総一郎、ジャーナリスト。出席者、川村博美、認定 NPO 法人、オレンジティ理事長、静岡県庁勤務。小玉なる子、日本経済新聞社営業局企画部。関原武雄、日本対がん協会常務理事のほか、楽天銀行取締役など数社の社外役員。渡辺麻里、地方独立行政法人神奈川県立病院機構、神奈川県立がんセンター副院長兼看護局長、がん看護専門看護師。堀田智光、国立がん研究センター理事長。若尾文彦、国立がん研究センターがん対策情報センター長。音訳者中。座談会メンバーの皆さんのプロフィールはこの章の最後にまとめて読んでいます。またメンバーのプロフィールに写真がありますが、写真の大きさはすべてはがき1/2台、正面を向いて話している胸から上の写真です。音訳者中、終わり。がん患者ががんと共に働く社会を実現する。そのためには今どんな課題があるのでしょうか。また何をすればいいのでしょうか。がん経験者、がん患者を持った家族、医療従事者、職場、地域の支援者。がんの当事者の皆さんで話し合っていただいて、この問いに対する答えを探っていきます。私たち、がんと共に働いてきました。田原。今日は、がんと共に働くがテーマということで、がんを経験された立場、それから家族、地域、職場、医療関係者、それぞれの立場から語り合うために集まっていただきました。私も聞きたいことがたくさんあります。皆さんもそれぞれの立場から、これからがんと共に生きる働ける社会づくりにはどうしたらいいのか、について経験を踏まえていろいろお話しください。では自己紹介を兼ねて、ご自身の経験を関原さんから話していただけますか。関原。私は現在67歳です。もともと日本工業銀行の銀行マンでした。1984年、39歳の時に赴任先のニューヨークで大腸がんが見つかり、摘出手術を受けました。早期発見ではなく、リンパ節に多数の転移がありました。その後は文字通り、がんと共に働く人生でした。何度も転移を繰り返したのです。翌年帰国して2回目以降、5回の転移は国立がんセンターで治療してもらいました。80年代当時、日本ではまだがんの告知は一般的ではなかったのですが、がんにかかったのがアメリカで、あちらでは当人にはっきり告知するので、日本に帰ってからも病院で包み隠さず話してもらうようにしました。職場にも自らがんにかかっていることを伝えました。特別扱いは特にされませんでした。現在は数社の社外役員をしながら、日本対がん協会常務理事を務めています。小玉、私は新聞社で働いています。2006年に検診で乳がんが見つかりました。44歳の時です。手術を受けた後、仕事をしながら30回の放射線照射を受けました。仕事は結構きついのですが、マスコミの職場は勤務時間など割合と自由度が高いので助かりました。 実は同時期に社内に複数のがん患者がいたのです。乳がんの人が私を含めて3人、前立腺がんが2人、オープンな会社の雰囲気もあったからでしょう。告知された瞬間からがんだということは自ら職場でパーッと話してしまいました。おしゃべりなので取引先のお客様にまで話したら思いっきり惹かれてしまって、むしろ社外の方のフォローが大変でした。川村、私は女性特有のがんの患者会、オレンジティーを立ち上げ、理事長を務めています。きっかけは自らのがん体験です。1999年に32歳で結婚して、その1週間後に子宮がんだと分かりました。最近ちょっと生理が重いからと近くの病院に行って、内診しているカーテンの向こうで、あ、こりゃがんだな、と言われてしまったんです。図らずも告知されてしまったわけですね。新婚ほやほやでがんになって、相手に申し訳なく思い、親からは離婚しなさいと言われましたが、夫は一貫して態度が変わらず、今はがんも治る時代だから、と励ましてくれ、私の支えになりました。勤め先は県庁で、手術後は後遺症に苦しみましたが、長く休むとなんだか居場所がなくなるような焦りがあって、早期に復職しました。渡辺、私は看護師で、神奈川県立がんセンターで働いています。十数年前、外来の看護師長をしていた頃、いろいろな方からがんについて相談を受けたことを契機に、がん看護専門看護師の資格を取りました。それから誰もがそこに行けば何とかなる場所を作りたいと思って、病院内に相談部門を立ち上げました。相談者の中には、時々会社にはがんになったと言えないので、有給休暇で療養するという方がいらっしゃいます。一般的には職場ではがんだと言えない環境がまだまだあるのだと思います。今は看護の管理者ですので、がんを抱えながら仕事をしている人に対して、週に何回だったら働けるか、何時間だったら大丈夫かということを確認しながら調整しているつもりです。なぜ教えてくれないの？余命半年なら精一杯生きたい、と女房に怒られました。田原、私は二人の女房を乳がんで亡くしました。最初の女房は自分でしこりを発見して病院に行ったら非常に早期のがんということで手術を受けました。3年後に再発して医師に、これからは好きなものを食べて自由に旅行しなさい。そうすると免疫力が上がるから、と言われました。要するに見放されちゃったんですね。それで別の病院に行って手術を受けたところ、執刀医の外科部長が説明に来ないんです。説明できない状況だったようです。代わりに若い医師が来て、なんだかわけのわからない説明をしていきました。どちらの病院も頼りにならない。もう藁にもすがる思いで、放射線治療や当時話題だった丸山ワクチンも使ってみました。最後に女房は宗教にまで頼りました。それから数年後の1984年亡くなりました。闘病生活9年、53歳でした。その後再婚した2人目の女房もがんにかかりました。1998年になんだかおっぱいが腫れていると言って病院に行ったんですね。そうしたら炎症性乳がんという珍しい悪性のがんで半年持たないと告げられました。私だけにです。主治医からは、余命半年と本人に告げれば生きる気力をなくします、と言われて、院長と3人で相談して、女房には乳がんであることは話したものの、より深刻な炎症性乳がんという病名は隠すことにしました。薬でがんを小さくすることができたら、手術も可能になるかも、ということで入院して薬を注射してもらったけれど、2ヶ月経っても小さくなりません。一か八かで放射線を照射してみたら、小さくなったので、 3ヶ月後に手術しました。それでも余命半年に変わりはないとのことでした。さすがに女房もこれはおかしいと思ったようでした。乳がんならばさっさと手術で切ってしまうはずなのに、薬ばかり投与する。ついに娘にパソコンを病室に持ってこさせて、自分で調べて炎症性乳がんということがバレてしまいました。あなたひどいじゃないの。なぜ隠してたの？女房は大激怒です。あと半年の命であればこそ、一日一日を精一杯生きたい。だからきちんと話してほしかったのに。一言もありません。こんな病院は信用できない、と女房はそのまま退院してしまい、手術の傷の手当てをしてもらった近所のクリニックで、セールカ国際病院、当時の中村聖吾医師を紹介してもらいました。中村さんは本当にいい医者でした。医者自身に病気の真実はわからない。常に患者に学ぶしかない、と言って患者の話をいくらでも聞いてくれるんです。真剣に話を聞いてもらえるのは、女房の免疫力をすごく高めてくれたと思います。その後、いろいろな抗がん剤を使って、発病から約6年後の2004年、67歳で亡くなりました。女房が癌になったことで、私は癌の問題に関わるようになりました。今は中村医師を中心に作った、日本乳癌情報ネットワークという NPO の代表理事をやっています。医者に癌です、と言われたらどうすればいい？田原、私が二人の女房を癌で亡くしたことはあちこちに書かれています。以来、一日に10本以上相談の電話がかかってきます。で、地方の方からこんな相談がありました。病院に行ったら乳がんだと言われたけれど、一体どうすればいいでしょう。普通の人は都会に住んでいても、がんになった時、どの病院に行ったらいいかわからない。ましてや地方だと医療機関も限られています。私の女房の時は、どちらも知人のつてで大病院にかかりましたが、いろいろあって、二人とも転々と転院することになりました。普通の人が、地方の人が癌になった時、一体どこに相談すれば、適切な病院、適切なお医者さんに出会えるんでしょう。堀田、ここ、国立癌研究センターの中に、癌対策情報センターがあり、今日出席している若尾がセンター長を務めています。がん対策情報センターでは、全国のがん診療施設の情報を集めて提供しています。田原、でもここは東京のど真ん中、築地ですよね。全国に同じようなセンターはあるんですか？北海道の何々村や沖縄のどこそこ村でがんになった人は、一体どこに行けばいいんです？若尾、情報センターは東京に一つですが、全国に現在397箇所、2013年2月現在のがん診療連携拠点病院があります。そこにはがん相談支援センターという、その病院にかかっていない方も相談できる窓口があって、電話での相談も受け付けています。それから、がん対策情報センターに、がん情報サービスサポートセンターというのがあって、全国統一の電話番号で相談をお受けしています。105ページ参照。ここに電話していただければ、その地域のがん相談支援センターや拠点病院を紹介しています。田原、なるほど。ただ、東京でもそうですけど、地方の病院では、病院やお医者さんによって治療レベルの高い低いがどうしたってありますよね。誰だって最高のところで治療を受けたい。いい病院はどこにあるの？いいお医者さんはどこにいるの？というのはわかるんですか？堀田、がん相談支援センターに相談すれば、どの専門だったらどこの病院がやっていますとか、手術成績を公表している病院なら、こういうデータがありますということは教えてもらえます。 若尾。今は胃がんや大腸がんなど数が多いがんであれば、どこの病院に行ってもそれほど治療の差はありません。数の少ないがんや進行が進んでいるがんのように、治療難易度が高い状態では、都市部の専門医がいる病院に行った方がいいケースもあります。ただ、がん治療の水準は全国的に上がっていますので、すべての方が必ずしも都市部の大病院に行かなくてもいい状況にはなりつつあります。関原。アメリカの対がん協会は、全部で280人の相談員を抱えていて、常時100人の方が24時間相談を受け付けています。日本は各病院に相談窓口があるけれど、そこで病院の悪口は言えませんよね。でも本当は、忌憚のない意見を患者サイドが話せるようにならなければ、医療は進歩しない。そのためには、匿名で電話相談できるようにするのがいい。私は2006年に日本対がん協会にがん相談ホットラインというコールセンターを作りました。15人の相談員が1年に1万人ぐらいの相談を受けています。どの病院のどの先生がいいというようなことは言いませんが、その地域では乳がんではここの病院が一番手術の実績が多いとか、化学療法が多いといった公表されている情報を中心に紹介をします。田原、コールセンターの運営資金はどうしているんですか？関原、企業などを回って寄付を募っています。企業の人には、社会的意義に加えて、あなたの会社の従業員は会社にがんを患っていることを知られたくないから、人事部に相談になんてなかなか出向けません。こういう窓口があるから、何かあったらそこへ電話しなさいと社員に宣伝するといい。そういうふうに使ってください、と説明して寄付してもらっています。食道がん、今は手術しない選択肢もあるんですね。田原、国立がん研究センターの専門家の方がいらっしゃるので、一つ聞いておきたいんですが、がんになったら内科と外科とどちらに先にかかった方がいいですか？ほった。診断をつけるという意味では、内科で全身を見て、それによってどうするという判断になると思います。田原、最初は内科に行った方がいいということですか？ほった。まあ、その方がいい場合が多いんじゃないでしょうか。ただ、乳がんの場合のように、はっきりと外に見えるものなら、外科に直接行かれる方が多いですね。田原、そうですか。どうしてこんな質問をするかというと、内科に行くとどうしても抗がん剤で、外科に行くと手術ですよね。行った先によって治療法が異なる。これおかしくないですか？ベストな治療法が外科か内科かで違うだなんて。若尾、少し前まではそういうこともあったのですが、今は病院内で十分にコミュニケーションをとって、その患者さんにとってどんな治療法が一番いいかを検討するようになっています。ほった。がんセンターや総合病院では内科と外科とでいつも合同カンファレンスをやっています。田原、今はそれが普通なんですか？若尾、ここ10年ほどで拠点病院などでは、内科と外科など異なる専門の医師が合同で患者さんの治療方針について検討するキャンサーボードという検討会が行われるようになってきています。最近では看護師や薬剤師など多くの職種もキャンサーボードに参加し、多職種で一緒に考えるチーム医療をやるようになってきています。田原、実は私の甥が食道がんになったんですが、結局手術をしなくても十分な効果がある抗がん剤だけで対応したんですね。食道がんって今は手術しない選択肢もあるんですね。若尾、そうですね。最近では手術の代わりに化学療法と放射線を組み合わせた治療が選択されることが増えてきています。その治療方針も外科だけ、 内科だけではなく、チームで検討して決めるようになってきています。田原、なるほど。今の病院では、内科か外科か、最初にどっちに行った方がいいか、ではなくて、両方の治療法を検討してくれるわけですね。関原、がん医療は格段に良くなりました。私ががんになった80年代中頃は、固形がんに効く抗がん剤はほとんどなくて、手術ができるかできないかで運命が決定していました。また当時、日本の病院には予約制度がなくて、通院は半日がかりでした。朝6時頃に順番札を取りに行って、3時間待って診察が終わるのがやっと11時頃です。アメリカは完全予約制だったので、日本の病院は一体どうなっているんだろうと思いました。入院しないと検査も治療も受けられなくて、入院期間も長かったです。今はどんな病院でも予約制だし、術前の検査や化学療法を外来で受けられます。仕事をしながら治療を受けやすくなりました。小玉、私の場合は、会社がメディアということもあって、始業が遅いので、朝の8時半に予約を取ると、治療を受けてからでも仕事に間に合います。それから、乳腺外科と放射線科の先生が2人とも優しくて、何かあったらすぐに携帯に連絡してくださいとおっしゃいました。個人的にはインターネットがあったので、記録代わりにブログをつけていたのも役立ちました。田原、情報収集に使いましたか、インターネット。小玉、いや、それはやりませんでした。インターネットにはいろいろな情報があふれすぎて、ノイズがあまりに多いのです。だから、情報収集には使いませんでした。川村、告知方法もこの10年で変わってきていますよね。田原さんの2番目の奥様と時代はそれほど違いませんが、私の場合、インホームドコンセントはすごく良かったですよ。手術をする前に夫と2人で、この先多分セックスをするときに問題が出るだろう。排尿障害とか排便障害、リンパ浮腫といった後遺症が出るだろうという話を丁寧にしてもらいました。私は本当に気が動転していて、ほとんど頭に残っていなかったのですが、夫が一緒に聞いてくれていたので助かりました。軽減制度があっても治療が続く患者の負担は大きい。田原、私の2番目の女房が癌になった時、日本ではまだ承認されていない抗がん剤を使ってもらったんですね。ところが大問題が起きました。未承認薬は自由診療なので自費になります。日本の医療保険では混合診療が認められていないので、その未承認の薬代だけではなく、入院費や検査費のすべてについて保険が効かなくなった。それまで月に7、8万円で済んでいた医療費が100万円になっちゃう。これには苦労しました。混合診療は絶対認めるべきだと思うんだけど、未だに認めていないですよね。どうしてですか？若尾、一つには証拠がはっきりしない民間療法のようなものを使わせないためだと思います。もう一つとしては、他の国で承認されている薬でも、日本人に適切に作用するか、適切な量はどうかということをわからないまま使うのは大変危険ですから、効果を確認した治療を安全に行いたいという考えにもよります。承認手続き自体は以前に比べ随分スピードアップされてきています。田原、でも未承認の薬を使っただけで他のものも全部保険が効かなくなるというのはおかしいじゃないですか。若尾、未承認の薬はまだ効果や安全性が確認されていない状態なのですが、保険で認められる診療を一緒に行った場合に、未承認以外の部分について保険が使えるようになると、未承認薬に対するハードルが低くなって、比較的安易に未承認薬が使われるようになることが 予想されます。その結果、歯止めがなくなり、効果がない薬剤が使われたり、十分な体制が整えられていないのに、安全性に問題がある薬剤が使われてしまうことが心配されます。田原、つまりその点では医者を信用していないんですね。若尾、まあそういう考え方もできますね。有効で安全な医療を提供するために、制度で縛っていると言えると思います。一方、臨床試験で使われる薬剤の場合は、研究の対象となっている薬だけでなく、関連する医療にかかる費用についても、患者さんの負担にならない形で行うようになっています。田原、じゃあ、今はその薬について、医療保険が効かなくても、残りは全部保険でできるんですか？堀田、今は先進医療という制度があって、未承認でも適用外の薬でも厚生労働省に申請して評価療養、保険給付の対象とすべきか評価が必要な療養としてそれなりに意味があるとなれば保険と併用できます。関原、重粒子線治療なんて典型的なものですよね。重粒子線治療は300万円くらいかかる。あれは保険診療と併用ができる。先進医療という中でいろいろな新しい治療を認めていって、その中で相当実績が積まれてきたら保険を適用する。そういうプロセスになっていますが、もっとスピードを上げないといけない。それから外国では薬といっても各国ごとに値段が違いますし、保険償還も異なります。同じ薬でもアメリカで買うと日本とは精度が違いますから、ものすごく高い場合が多いのです。だからアメリカに治療を受けに行ったりすると、日本で承認された薬で、かつ保険で治療するのとは値段が相当違う。そういう意味でトータルとして日本のがん医療は相当安い値段で受けられることは間違いない。堀田、アメリカの最先端の薬や医療機器の開発は非常にスピードが速くて世界をリードしているのは確かです。でもアメリカ国民が日本と同じように均一な医療を受けているかとなると全然違います。アメリカでは民間保険で加入している保険によってカバーする医療の内容が違います。いい保険に入っている人はカバー範囲が広いけど、あまり良くない保険だと狭い。田原、今はがん治療をするとどのくらい費用がかかるんですか？小玉さんの場合はどのくらいでした？小玉、私は基本的に外科手術と放射線治療30回だったので、すごく安いと思います。放射線は1回4000円くらいで、だいたい月に5、6万円ですね。関原、抗がん剤を長期的に使うと、もっと費用がかかります。医療保険には、高額療養費という制度があって、月にいくらという上限以上は負担しなくていい。上限額は所得によって違って、田原さんなら15万円くらいでしょうが、一般的には約8万円で、直近12ヶ月で3ヶ月以上上限を超えると、4ヶ月目からは、4万4400円が上限額になります。本来何十万円なのを数万円で済むわけですが、それでも年間では結構な金額になってしまう。今は治療の選択肢が広がって、それは非常にいいことなんですが、医療費が高くつくのは大きな問題ですね。堀田、以前の高額療養費は、手術のように一時的にお金がかかる時のための制度だったのです。これまでは外来には高額療養費という考え方自体がありませんでした。これは最近になって外来診療にも適用されるようになりました。家族に辛いところは見せたくないと思っていました。田原、私の場合、女房が二人ともがんにかかったけれど、こういう時、夫の役割って難しいんですね。女房の顔色を見て、 今日は元気そうだね、と言ったら、元気じゃない、今日は血圧が高いの、と怒られたり、気を使ったつもりがトンチンカンな対応をして、かえって気を悪くされる。そのせいもあって、女房は二人とも入院中に私の見舞いを嫌いました。大体ろくなことを言わないから来てほしくないと言うんです。私はなるべく元気づけようとするんだけど、私の言葉がしばしばカチンときたらしい。渡辺、言葉のプロの田原さんでもそんなことがあるんですね。確かに看護師として相談業務を通じて、がん患者の方から家族間、夫婦間のことで相談を受けることがあります。どちらががんになった時でも、ご夫婦それぞれで価値観が違うので難しい。例えば、奥様ががんになった時、ご主人はいろいろな治療をやってほしいと思っても、患者である奥様ご本人はそこまでやりたくない。夫が強く勧めるからやっていたけれど、最後になって奥様が私に、無理な治療、辛いだけで受けたくなかった。よくしてもらったのはわかるけど、最後に夫を恨んでしまうかもしれない、とおっしゃったことがあります。この時は私から間接的にご主人にお伝えしました。本当は本人が直接お話しできればいいのですが。川村。同じようなケースは私の主催する患者会、オレンジティーでもあります。患者さんのお母さんが必死になって延命治療を探して、患者である娘さんとぶつかってしまうってケースですね。30歳の娘が癌で、母親は1秒でも長く生きてもらいたいから、抗がん剤をやってくれという。でも娘はもう勘弁してくれという。そんな場面では本当にかける言葉がありません。同じ患者の立場として、患者さんである娘さんには、自分が辞めたいと思ったらお母さんに気持ちを伝えよう、と、簡単に納得できることではありませんが、そうアドバイスします。私の場合、夫は治療に関して何も言わないですね。大丈夫なんてことも聞きません。田原、旦那さん、賢明ですね。私にはそれができなかった。川村、癌になって治療を受けているとき、当たり前ですが、結構辛かったんです。でも、家族に辛い顔を見せると心配すると思って、辛いそぶりを見せないようにしていました。だからこそ、かえって夫に、大丈夫と心配されると、ちゃんと隠していたつもりの不安がにじみ出てしまったと思って、自己嫌悪に陥っていました。田原、すごいな。川村さん強い。男は癌になったら、もっとボロボロになると思いますよ。川村、女の人って大体そうじゃないですか。私の主催する患者会でも子供には絶対に辛いところは見せられないという人は多いですね。自分が辛いというと子供に大変辛い思いをさせるから、どんなに気持ちが悪くても台所に立つとか、お母さん力が働くというか、ほった。医者の立場からすると、周囲への印象を気にされる患者の方、結構おられます。やはり女性の方に目立ちますね。例えば、顔色が悪いとか、抗がん剤で皮膚が黒くなったり、毛が抜けたりすると、外へ出たくない。職場にも行きづらい。仕事でお客様に商品を出すときに、爪が黒いのは印象が悪い。治療以外のこうしたメンタルと外見のケアも、がん治療の一環であり、がんと共に働く時代を作っていくために、医療機関がサポートしないといけないことだと思います。2013年4月から、国立がん研究センターでも、患者さんの外見のケアをして、気持ちを高めることにも本格的に取り組んでいく予定です。川村、うちの会は女性のがん患者が集まっているから、当初より患者としての自分の外見をどう見せるかについてはとても重要視していきました。田原、川村さん、明るいオレンジ色の服着てますね。それもその一環？川村、そうです。明るい服を着るって 自分にも周囲にもメッセージになるんですね。あ、この人前向きなんだ。元気になろうとしているんだ。綺麗になろうと気を使っているんだと。だから外に出るときは服の色にとっても気を使っています。がんになる前よりはるかに。がんになったら普通、会社では配置転換させられることが多い。河村、私ががん治療を受けて職場に復帰しようというとき、一番苦しんだ後遺症がありました。それは、おしもの問題。排尿、排便障害です。いつ尿や便が漏れてしまうかわからない後遺症をもたらしてしまったんですね。すると、駅から職場まで7分くらいの道のりを歩くのも不安でした。でも、ここで泣き言を言うと、職場にいられなくなる気がして、絶対に言いませんでした。さらに困ったのは、上司がほとんど男性だったことですね。おしものことを話すのにすごく抵抗があるんです。しかも役所というのは人事異動が定期的に短期間に上司も同僚も変わります。一人一人に事情を説明するのも億劫で、最初の上司には事情を説明しましたが、その後は一切言わないで自分自身で何とかするようにしました。ただ、県の職員という仕事は、休暇や給付金といった制度については充実しているので、その点は非常に恵まれていたと認識しています。渡辺、私は看護師の立場から、がんの患者会の支援をしていますが、勤め先の支援制度の存在はとても大きいですね。概して大きな会社は支援制度がきちんとしていますが、中小企業は非常に厳しい。それから正規職員かパートかといった就労条件でも大きな差があります。河村、私の主催する患者会にはパート、アルバイト、派遣社員などいろいろな立場で働いている女性がいます。正直言って民間企業ではがんになると多くの場合厳しい選択を迫られます。辞めるように持って生かされることもあります。田原、まず辞めさせる前に配置転換させられるんですよね。河村、その通りです。小玉、多くの会社ではそういうことがあるんですね。私の場合はかなりラッキーだったのかもしれません。会社の中でも現役の女性記者で癌になった後に移動した人はいましたが、それは本人の希望だと思います。他の社員は男でも女でも引き続き同じ職場に復帰していますね。ある方の場合、がん治療中に一旦担当部門を減らされたのですが、できそうだということで、今はまた複数の部門を担当されています。当社の場合、元の職場に原則復帰する、移動するかどうかは本人の申請と実際の体調に合わせるという形ですね。関原、私も勤めていた銀行の中では、がん治療からの復帰後は特別扱いされませんでした。それまで通りに勤務を続けました。おかげさまで同期で最初に役員にもなりました。ただ、後に別の企業の人たちに話を聞くと、大企業でも多くの場合、がんになった人は配置転換させられるケースが多いようですね。後で再び体調を崩したり、何か問題が起きてしまったとき、無理して働かせたのではと言われるリスクを回避したいのでしょう。企業側に悪意がなくてもそういう判断はされがちですね。田原、小玉さん、関原さんの場合、会社に恵まれていた部分は大きいんじゃないですか。関原、それは否定できないですね。私が癌になったのはバブル景気以前で、日本経済がまだ成長していた時代です。会社自体に余裕がありました。また別の銀行出身の人に聞いたら、関原さんのような処遇、うちの銀行ではありえないです、とも言われましたね。企業風土もあるかと思います。私はアメリカで手術を受けたので、80年代にして、まだ日本ではほとんどなかった当人への告知をされたんですね。こういう病状で生存率は2割といった説明を 医者から受けていました。このため、日本に帰国した後、当時としては珍しく国立がんセンターの主治医がこう言ったんですね。関原さんはアメリカで 100% の告知を受けてるから、隠し立てなくすべてお話しします。私は勤め先にも自分の病状を包み隠さず話しました。会社の判断は再発するかどうかはわからないし、普通に働いて再発したら再発した時に考えましょうというものでした。何度も再発しましたが、手術をして1週間とか2週間で退院したら、その後は普通に仕事をするというのを繰り返しました。多分極めて珍しい例だと思います。田原、どうでしょう。もしかすると勤め先の銀行が実験をしたんじゃないですか。がん患者を社員として抱えた時にどう対処するかについての。それで関原さんが手術をして退院してちゃんとした勤務ができるということは実験が成功したわけですね。関原、多分そこまでは考えてはいなかったと思います。ただ結果としては田原さんの言うところの実験的な側面はあったのかもしれません。その後私も職場を離れてがん患者のサポートを様々な形で行ううちに、職場とがん患者の関係の難しさはいろいろ聞いてきました。一つ鍵となるのは人事部のあり方ですね。職場編でクレディセゾンの人事部長の武田さんの話を読みました。素晴らしい方です。ただ残念ながら多くの企業の人事部には武田さんがやっているようにがん患者の当事者意識に寄り添って処遇をケアしてくれるきめ細やかなサポート体制は整っていないと思います。人事部は保守的だからリスクがあることはなるべく避けたがる。だからこそ武田さんの話は企業の人事部長を集めて聞かせたいですね。人事部長がきちんと経営者に説明したら、がん患者をマニュアル的に官職に配置転換という悪習は減っていくと思います。がんになる前に仕事の技術を磨こう。それがサバイバルの武器になる。田原、がん患者に対して会社の理解が低いとよく言われるけれど、そもそも今は会社自体が苦しくて、自分が生き残るのに精一杯という側面はありませんか。関原、おっしゃる通りです。がん患者が仕事に復帰するという側面で考えると、治療技術の向上があり、世間の理解度は高まりというプラスの側面がある一方、企業や社会を取り巻く景気が極めて悪いというマイナスの側面が見過ごせないですね。前校でもお話ししましたが、私ががんになったのはバブル以前の時代で、経済状況は良く、雇用不安などありませんでした。医療保険も財政状況が良かったので、本人1割負担で付加給付もありました。今は3割負担ですよね。田原、保険の負担が増えたのも一般の人たちには辛い事実ですよね。関原、現在の日本経済は雇用環境が悪く、正規雇用者の数が減らされている。この状況では、残念ながら、がん患者だけを特別視するサポートは現実的ではない。一企業の問題を超えていますから。それから雇用という側面で言うと、日本の就労形態が患者さんの首を絞めている側面があります。田原、どういうことですか？関原、日本の多くの企業では、年を取るほど働き手はスペシャリストからゼネラリストになってしまい、自分の専門技術を蓄積できていないということです。特に不況下では、一つの会社に頼れなくなる。がんから復帰した後、会社から頼られる専門知識や技能があれば、職場復帰や転職も可能ですが、がんにかかりやすい40代から50代って、ちょうど現場から離れて中間管理職になっている年ですよね。ホワイトカラーというのは専門職とは言えないため、首をすげ替えられてしまうリスクが高い。田原、 雇用の流動性が高いアメリカなどでは、多くの人たちが自分の仕事のプロフェッショナルを志向する部分が大企業社会でもありますね。でも日本の場合は、今でも一つの会社で出世することが安定の道で、プロフェッショナルになる志向が相対的に低い。景気が良かった時は、社内でどんな仕事もしてくれるゼネラリストは都合のいい存在だったけれど、時代が変わっちゃった。プロフェッショナルじゃないとサバイバルできない。これは癌にかかっていなくても当てはまる話ですね。小玉、なるほど。うちの会社は新聞社で、多くの社員は記者という専門職なので、復帰がしやすいという側面がありますね。関原、プロフェッショナルや専門職というと、ハードルが高く聞こえてしまいますね。医師とか弁護士とか新聞記者とか。でも、あらゆるところでプロフェッショナルとして専門技術を磨くことはできると思うんです。病院で専門職というと、医者や看護師と思いがちですが、病院の経理事務を極めたら立派な専門職です。とは言っても、みんながみんな日頃から専門職として仕事をしているわけじゃない。だからこそ、癌など病気になった時、一定期間、専門的なことを学べるような公的な支援制度があるといいのになと思います。最終的には、手厚くサポートする以外に、患者が経済的に自立できる道筋を作ってあげることが大切です。がん患者が自立できるシステムを用意する。がんと共に働く時代を作るには欠かせないポイントでしょう。川村、私は地方で公務員をやっています。都市部ではなく地方だと仕事自体があまりない。そのため今勤めている職場を辞めてしまったら、次がないんです。私の主催する患者会では、仕事はかじりついてもやめるな、といつも言っています。それから、やっぱり資格を取ることをお勧めしています。私も病気をした後に、PR プランナーや社会福祉士の資格を取りました。今は直接関係ないんですけど、そういう姿勢をみんなに見せていかなきゃいけないなと思って。田原、患者自身が、個人が、まずは仕事のプロになる。それが癌への最大の予防になる。ということですね。癌患者は人生を共に生きるパートナーだ。田原、癌と共に働く時代を実現するために、様々な現状の問題点が炙り出されました。最後に、改めて出席者の皆さんに一言ずついただきましょうか。若尾、がん患者は非常に大きな困難に直面し、一人で悩んでいました。病院の中では、がん患者さんと十分なコミュニケーションをとり、医療について患者さんと共に考える体制がようやく整ってきました。次のステップとして、職場でも患者さんが周囲の人とコミュニケーションをしっかりとって、働きやすい環境を共に考えていくようになることが求められていると思います。それには社会全体がもっとがんを知って、がんを受け入れるようになっていく必要があるのではないかと思います。堀田、毎年2月4日は世界対がんデーで、2013年にはがんに対する4つの神話が問題提起されています。4つの神話とは、1、がんは単なる個人の健康の問題に過ぎないという認識。2、がんは裕福な人、高齢の人、あるいは発展途上国の病気だという認識。3、がんになったら死ぬという認識。4、がんは宿命で逃れられないという認識。これらは今までのがんについての神話です。多くの人がこう信じてきました。けれどもすべて誤りなのです。1、がんは個人の健康問題ではなく、みんなで考えなければならない社会的な問題である。2、がんはあらゆる年齢、性別の人がかかりうる病気である。3、がんは不治の病ではなく、治療と回復が 十分に可能な病気である。4. がんはある程度の予防が可能な病である。1の社会的な問題というのには、まさに今回皆さんにお話しいただいた、がんとは就労問題であるということが含まれます。いずれにせよ、この4つの神話を払拭する必要があります。小玉。私は患者や関係者の方々以外の人たちのがんに対する理解が本当に足りないと思っています。だから私は仕事でもプライベートでも自分の病気についてフルオープンに公表しています。がん患者とはこういう存在です。ということを私を見て知っていただくのが今の自分の役割だと思っています。関原。がんと共存する社会を実現するには3つ条件があると思います。1つは地域でのサポートを含めて医療がしっかりしていること。2つ目は患者が経済的に自立できること。3つ目は精神的なサポートができること。特に働き盛りの人とこれから増えていく高齢者の一人暮らしや高齢者の夫婦。こういう人を地域で支える仕組みができて、初めてがんとの共生ができるかなと思います。渡辺。私は看護師として、患者さん、ご家族、医療関係者など、様々な当事者をつなぐ役割をきちんとしていかなければいけないと思います。それから今日皆さんのお話を聞いて、例えば退院した後にどういう症状が出て、それがどのくらい続くかといった情報をきちんと医療機関が提供することがとても大事だと思いました。それが患者さんの社会復帰を促すことにも関わってくると思います。川村。私は女性特有のがんの患者会をやっていますが、女性は経済的弱者になりやすく、経済的基盤がないために治療を断念する方が結構いらっしゃいます。高額療養費の制度を利用しても、毎月8万円を払い続けられないとか、拠点病院まで高い交通費をかけて通えないと言って治療をやめてしまうことがある。そういった悲しい事実を目の当たりにすると、自己防衛として手に職をつけることが大切だなと実感します。自立できるようにすることが重要だなと感じます。田原、ありがとうございます。がんの患者はかつては決定的に弱者でした。社会は、がん患者を間もなく死ぬ人として遇し、職場はいずれいなくなる人として配置転換したり、辞めさせたりしていました。けれども時代は変わった。医療が発達して、がんは必ずしも不治の病ではなくなった。世間の目も少しずつ変わってきました。だから私は言いたい。がん患者の皆さん、あなたは弱者じゃない。たまたまがんにかかったけれど、現役社会の構成者なんだ、と。そして周囲の皆さん、がん患者への認識を変えてください。弱者としてではなく、手を差し伸べてサポートすることで、一緒に仕事ができる、人生を共にできるパートナーなんだと。特に企業のマネージャークラスの皆さん、ぜひ認識を新たにしてほしいです。プロフィール。各人でグループにしています。グループで送り戻しができます。225ページ、田原総一郎。ジャーナリスト、1934年、滋賀県生まれ。テレビのディレクター、映画監督を経て、現在はジャーナリスト。討論番組、朝まで生テレビ、テレビ朝日系。激論、クロスファイア、BS 朝日に、レギュラー出演。繊細の乳がん闘病、5歳の炎症性乳がん闘病に付き添った経験がある。229ページ、関原武雄。日本対がん協会常務理事のほか、楽天銀行取締役など数社の社外役員。1969年、京大、法卒。日本工業銀行取締役総合企画部長。 みずほ信託銀行副社長、JIS&T 社長歴任、中央社会保険医療協議会など医療関係の政府委員を務める。1984年39歳に赴任先のニューヨークで大腸がん手術、以降5回の肝転移、肺転移の手術を経験。235ページ、堀田智光。国立がん研究センター理事長。1969年、名古屋大学医学部卒業。独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター院長などを歴任後。2012年より現職。厚生労働省未承認薬使用問題検討会座長ほか、様々な政府委員も務め、ドラッグラグ解消やがん登録推進などの課題にも積極的に取り組んでいる。239ページ、若尾文彦。国立がん研究センター、がん対策情報センター長。1986年、横浜市立大学医学部卒業。国立がんセンター病院、放射線診断部医長などを経て、2012年より現職。ホームページ、がん情報サービス。アドレス、http://gan-joho.jp/ や、がんの冊子などを通して、信頼できる、わかりやすいがんの情報の発信と普及に取り組んでいる。245ページ、河村博美。認定 NPO 法人オレンジティー理事長、静岡県庁勤務、熱海市出身、結婚1週間後に子宮頸がんを宣告され、手術を受ける、闘病中の経験から女性特有のがんサポートグループ、オレンジティーを設立、子宮頸がんの啓発活動、ティール&ホワイトリボンプロジェクト理事長。251ページ、渡辺真理。地方独立行政法人、神奈川県立病院機構、神奈川県立がんセンター副院長兼看護局長、がん看護専門看護師。看護師、助産師、教員として、人の誕生から死ぬまでの看護に携わる。がん患者やその家族が何でも相談できる部門を立ち上げ、相談支援、医療連携を推進し、患者会の支援を続けている。255ページ、小玉なる子。日本経済新聞社営業局企画部。2006年3月に検診で乳がんと分かり、左胸部分切除手術。6週間、30回の放射線治療、5年間のホルモン治療を受ける。現在は半年に1回の診察と年に1回のがん検診を受診。261ページ、写真。説明。はがき3分の1台くらい。座談会7人のメンバーが並んで正面を向いて立っています。写真終わり。